この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは、通常であれば70年代80年代の懐かしいミュージックで固めますが、
あれあれ、
本日は特別企画です、はい、50年代60年代のさらに懐かしいミュージックで固めます。
はいはいはいはいはい、うん、街はもう今ねクリスマス一色ですけども、
クリスマスシーズン、
はい、はい、我々はもう通常のね、はい、通常とは今日は特別クリスマス特集ですか。今日は
クリスマスってなんかセンチメンタルになるじゃないですか。
センチメンタルになります ね、なんかちょっとね、
う
ん、
今日はもう、うん、本当に僕らの大切な仲間に、ね、はい、仲間だった方に送る、ね、はい、特集をしたいと思います、
はい、
ちょっとだけ、
はい、
ちょっとだけ説明していい？
あ、どうぞ。
はい、今日はですね、田畑春代さんという、はい、まあ、NPO を作ったりとか、那覇市の教育委員長をなさってた方が、はい、残念ながら、こう、ご逝去されました、うん。
はい。
で、よく僕らの中に出てくる那覇市民協議会の立ち上げの時の、うん、まあ、メンバーでもあるということで、はいはい、今日は、田畑春代さんの、ゆかりのある方たちをゲストに招いて、
はい、
明るく楽しくですよ。
もちろん。田畑さんのね、
ね、そう、
何を僕らが継承していくかってこと
ですね。そうです、そうです。うん、空に向かって、伝えていきたいと思います。
やってるよっていうね。
そうです、そうです、うん。手を振りながら、う
ん、はい、
よろしくお願いします。
はい。
じゃあ一人ずつゲスト紹介していっていいですかね。
はい、どうぞよろしくお願いします。今日は
3名のゲストを呼んでます。
はい。
まずは、田畑さんと一緒に、まあ、NPO を立ち上げたという、大城恵子さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2回目ですね。
2回目ですね。
はい、2回目ですね。はい。
恵子さん、軽く何をされ、はい、なさってる方か、はい、自己紹介を。
ですね、10年ちょっと前までは、うん、まちづくり NPO 浦添ではなくて、まちづくりの那覇の方でしていましたけども、うん、今現在は、浦添の方で一般社団法人まちづくり浦添というのを運営してまして、児童館の運営と母子寮の運営までを行ってます。
素晴らしい、
うん、
です、
はい、ありがとうございます。で、引き続きまして、学生時代にね、田畑さんと会ったという逸話があって、
そうするともうかなり前ですね。
そうですね。未来ファンド沖縄の、
はい、
まあ、評議員をやってくれてた時代もあったので、うん、今日は、とりあえずここでは未来ファンド沖縄の代表として紹介しますが、はい、小坂渡るさんです。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、自己紹介よろしくお願いします。
はい、今紹介ありました、公益財団法人未来ファンド沖縄の、代表をしております。小坂と言います。よろしくお願いします、はい、あとですね、 NPO 法人町中研究所ワクワクというところで、うん、まあ、田畑さんとご一緒する機会も非常に多くてですね、その時にもお世話になりました。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。続きまして、最近までね、本当に、うん、多分今一番近い地域で、うん、活動を一緒にやってたと思うんですけど、うん、素晴らしい爽やかな青年を呼んでおります。
、ね、
山崎新さんで、
はい、こんばんは。よろしくお願いします。今、一般社団法人、はい、沖縄人文工房という社団法人を立ち上げて、うん、那覇市の国場にあります国場児童館の館長をしてます、はい、山崎です、はい、田畑さんとはNPO 時代から十数年の出会いでかなとは思うんですけども、うん、ここ最近はずっと中今の地域の人として一緒に関わって、うん、来たので、よく喋って愚痴を聞いてもらったなという、うん、感じてます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
街づくりですね。
田畑さんといえば中今のね、
中今だもんね、うん、本当にずっと根を張ってというか、うん、まず麻婆、
はいはい、
麻婆どんな感じで知り合ったんですか。
僕はね、第四次総計、
はいはい、
よくここ出てくる、第、何時那覇市のね、総合計画という、うん、はい、第四次総計の時に僕参加したんですけど、うん、市民で、
うん、
で田畑さんがそこの市民会議の、議長だったのかな、
はいはい、
そこで最初に知り合ったんですよね。なんか偉い人なのかなっていうふうな感じがありました。優しい顔しましたけどね、
あれですよね、未来を考える市民会議というところ、第四次総合計画の、ね、はい、ね、
まとめて代表してて方ですね、
はい、田畑はですね、よくここの中でも出てくるんですけど、那覇のまちづくり講座というところで、
はいはいはい、
同じチームになって、うん、で全然出場知らないじゃないですか、あの時って、うん、地域のことよく知ってるおばちゃんがいるなと思いながら、うん、話も上手だし、うん、感心して公民館の話とか聞いてたら、うん、後々に当時は教育委員長やってたということで、
あ、当時はもう教育委員でした
っけ。僕が知り合った時はそんな感じです、うん、約10年前ぐらいの話なんですけど、うん、そんな思い出です、うん。 じゃあ、恵子さん、まずは、はい、ぜひ思い出をたっぷり語っていただければと思うんですけど、
は
い、
ですね、私が田畑さんと出会ったのは、うん、もう本当に二十数年前だと思います、うん、20年よりもっともっと前、かなり前ですね、うん、私が、ですね、那覇の、子ども会、那覇市子ども会育成連絡協議会というところの役員をしているときに、田畑さんは、那覇市の教育委員会の、社会教育指導員でいらしたんですね。で、彼女が、私に指導員にならないかという話を持ってきてくださって、で、大禄南教民館の指導員にさせてもらったっていうのが出会いの始めです。なので、二十数年どころではないかもしれないです、はい。で、それから、第四次総合もですけれども、その町づくりに関するところではいつもご一緒させていただいてて、うん、で、この半田川公民館が、指定管理になるというときに、みんなでその運営をしないかというのでつながっていったというのがあります、うん、で、初代の、町づくり、那覇町づくりネットの代表でした。立ち上げ、もう本当に立ち上げのメンバーで勉強会をうんとさせてもらいました。
NPO 法人ですね、
うん、そうです、そうです、
うん、当時は NPO は珍しかったんですか。
ですね、多分珍しかったですよね、小坂さんね、うんうんうん、っていうのは、一人でも立ち上げられるとかね、うん、資本金がゼロでもできるとかっていうのがあったので、うんうん、やっぱりまずはその NPO ってなんだろうっていうのから、うん、多分私たち勉強を始めたと思います。
なるほど。それで NPO 法人立ち上げて、はい、うん、半田川公民館を指定管理で
来ました。
仕切って、
ですね、指定、その時ではまだ指定管理ではなくて、一部業務委託ということで、うん、官庁は行政職員、
あ、そうそう、
で、運営をうちの団体でっていう感じで、うん、でした、
で、矢継ぎ早にね、半田川公民館をいろんなこうプロジェクトをどんどん立ち上げていったわけですよね。
そうですね、
なんか賞もいただきましたよね、恵子さんとか。
そうですね、文部大臣賞もいただきましたし、はい、で、朝日新聞から教育のの朝日教育のびのびというか、うん、結構賞をいただきました、
うん、素晴らしい。
で、田畑さんというと、先ほどね、国場中今のところで活躍されたってことなんですけど、うん、国場のね、国場川をきれいにしようというような活動もされてましたよね。
そうですね。
それは NPO とまた別の活動、
それは別だと思います。
あ、別ですか。
あれ、活動は、本当に地域活動ですよね。
そうですね。まあ、昔から汚いと、川が汚いとか、いろいろ、まあ、地域にシンボルがないというのが、まあ、二十数年前、あって、で、その中で、まずは公民館とか公共施設があの地域には特にない中で、公民館を作ろうっていう運動を起こしつつ、でもそれでも地域にみんなの目を向けるために、まずは川っていう大事な素材があるんだから、まずは向けようということで、国場川に清流を取り戻す会というのを立ち上げて、で、今年で22回目ですかね、毎年5月に鯉のぼり祭りというのを、
国場川の鯉のぼりっていうのは有名だ
もんね。
まあ今やね。
そうですね。それはやはり地域の人に地域をもう一回振り向かせるためにというのが最初にはあったというふうに聞いてます、
うんうんうん、そうすると半田川公民館とこう並行しながら国場の方の活動もされてたというような感じですかね。
ですね、国場の方が先だったんじゃないかなと思いますね。で、その後に、もう今話していいのかなと思いますが公民館10館構想というのがあって、国場に公民館が本当はできる予定だったのが、そこができなくなってしまってっていうので、田畑さんはかなり悩んでました。で、半田川に公民館が建つということが、話があったときに、そこをまず拠点にしといて、多分、国場にも作っていけるような体制っていうふうにして考えたのではないかなというふうに思いますね。
そうですね。
はい。
なるほど、なるほど。
なんか、多分小坂さんたちがまた関わってはいるとは思うんですけども、うん、やはりその公民館を建てるだけではなくて、地域をどう生かすかで、川をまっすぐにした後の川筋がまだ残って、ただの雑草が生えているところを、今は国場川くねくね公園という公園に名前をつけてというワークショップをやったりとか、本当に行政の人にこの町をどう良くするのかをしょっちゅう話しに行っては、現場に連れてきておしゃべりをしているような印象がありましたね。
でもこれね、田畑さんがそう思っても、国場のあるいは中山の人たちがこうついてこないとなかなかできない事業ですよね、
うん、そうですね。
こういったこの 田本さんがこう人集めもしたみたいな感じなんですかね。
そうですね。
ですね、はい、広報誌を結構作ってました。
あ、そうですね。
で、各家庭に配布してっていうのをやっていって、いました。
そうですね、う
ん、なのでいかにその地域の方もこう見向いてくれるか、意識をどう変えていくかっていうのにはやっぱり力を注いだんではないかなと思いますね。
田畑さんあれでしたよね、まあ、もうあの資料、分厚い資料昔の全部保管してて、これ見てるだけでね勉強になって、
そうなんですよ、
あれに感化されて、まあ、もう今資料全部捨てないと思ってて、
ただあの整理してないですけど、ね、
整理してないですか
積んでるからね、もう大変なことになってますけどね。
じゃあ、次は小坂さんがあの学生時代に出会うところを聞かせていただきたいんですけど、その前にあの今日はですね、うん、あの50年代60年代って言ったのは田畑さんが幼少期からまあ青春期を過ごしたであろう時代の曲をあの選曲してみましたので、まずは1曲目ターボーからいきたいと思います、
はい、
スタンドバイミーでベン・イー・キングです。はい、ベン・イー・キングでスタンドバイミーでした。
はい、
そばにいてってね、田畑さんにそばにいてって今言ってるんですけど
ね、もう名曲中の名曲ですよ
ね。じゃあ、続きまして小坂さん、はい、あのまあ、出会いが学生時代だったというのもね、なんとも言えない話だけど、
本当そうね、だから多分学生時代ですね、うん、だからまあその後本当いろんな機会でご一緒させていただいているので、本当いつ出会ったかなっていうのを、ね、改めて考えるとなんですが、多分ですけども、その我々本当は恵子さんともそうなんですけども、三次総計の時ですかね、那覇市がやっていた町づくりコーディネーター養成講座でしたかね、確か、うんうん、そこに学生として当時参加して、それでまあこんなにその町に関心を持ったりとか、自分たちでどうにかしたいなっていう人たちがこんなにいるんだっていう中に田畑さんらがいて、そして話をしてっていう感じで、当時は私も若手ということで
自分は若手ですけどね、学生じゃね、
学生じゃね、
通っておりまして、うん、あ、学生もこんなことに興味があるんだっていうところで、うん、皆さんに本当可愛がっていただいたなというのがですね、うん、思い出としてあります。でまあ、そこをスタートで、まあ、田畑さんもそのやっぱ街づくりっていうのを一つキーワードにっていうところと、まあ、私どももまあ、学生終わった後ですね、その学生の有志メンバーで、まあ、NPO 法人街中研究所とか、うん、ワクワクっていうのをですね、うん、まあ、立ち上げるというところで、まあ、街づくりだったりとか、その市民の活動をサポートしていこうというところで立ち上げました。で、まあ、その中でやっぱりその私どもにとってのその那覇まちづくりネットっていうのはやっぱり非常にやっぱり先輩たちがやっている中でもまたちょっと変わったところだなっていうのがあって、やはり NPO っていうのは少しお金に対してはですねちょっとタブー感があるんですけども、そこに非常に詳しいというか、
なるほど、
そうっていうのをしっかりその運営としてその町づくりだったりとか地域づくりっていうのに向き合っている人たちだなと。でその中でもかといってお金だけやるんではなくって、ちゃんとボランティアだったりとか周辺の人たちの巻き込みも丁寧にやりながら、その辺もしっかりやるよっていうところが、他のその NPO とか町づくりをやっている人たちと少しかなり違うかったなと、うん、まあ、そういう意味ではその田畑さん自身がその、ね、まあ、
会計に詳しい、
会計に詳しいっていうところと、うん、まあ、自分たちの、ね、田畑建設っていうところでのそういうところがなんかいい形でその地域づくりにも入っていったんじゃないかなというのをですね、当時は思いましたね、
うんうん、いい話。
田畑さんとね、恵子さんに共通する、うん、僕、言葉として覚えているのは、うん、使い勝手のいい市民になるな、っていうふうに、ね、すごく現実的というかね、現実的なんですよね。
うんうん、俺、覚えてるのは、まあ、恵子さんから後で、これは別の人が言ったんですよと思ったんだけど、僕は、あ、
はい、
田畑さんと恵子さんが言ったと思って、
うん、
集いて語れば事の始まりという。
これは、
これは、
もともとは。
これはですね、親玉理事長がおっしゃってたんです。でも私たちの考えとしても、やっぱり、ね、集って話をするところからいろんなのが生まれるっていうのは、本当そうだというのもあって、この言葉を使わせていただいたっていうのがあります、
ね。これ、心に染みますよね。
心に染みます
ね。染みますね。 いやいやいや、うん、で、こちらに今、三次総計とおっしゃったんですけど、うん、その資料がここにあるんですよね、はいはい、
目の前に、
なんと1996年ですよ、
96年、
今、何年でしょうね、もう22年前、22年前に載ってます、ここに、
すごいね。で、はい、今、ここに名前載ってる人、もちろん小坂渉さんとか、大城恵子さんとか、名前載ってるんですけど、うんうん、割とそうそうたるメンバーがね、そうそう、後に活躍する。
そう、逆に言うとこの頃もう22年間ずっと やられてるっていうことですよね。
そうですね。まあ、この時にやはりその那覇の街づくりの土壌というか、簡単に言えばその市民も関わっていいんだよ、こういうことにっていうのをこう示したっていう非常にきっかけになったんじゃないかなと思います。
ね、あの第4次よりも、うん、本当は第3次の方がすごく画期的だなと思いましたもんね、
うん、私これを引き継いでくれたら ねよかったんですが、
奈良市をいくつかの地区に分けて、うん、それぞれの地区で地区ビジョンっていうのを出して、うん、大きな冊子を作ったんですよね、うん、その中で田畑さんはその、自分の担当の中山のところに公民館を作るっていうのも、
う
ん、その時から言ってるんですよね、
う
ん、
そうそうそうです。この時がその地域に住んでいる市民の方とその職員の方が本当に一緒になって、うんうん、まだ見ながらやったっていうところがあって、そこが結構市民とその行政職員の垣根も取っ払って、あの後々のこう参画していくみたいなところにつながったんじゃないかなというのはですね、非常に思いますね。
小坂さんとこの職員 の宮地喜一君をゲストに呼んだ時にも言ってましたけど、この頃からなんか何かが動き始めた感じがすると伝えてましたね、彼が。
共同という言葉もこの頃からね、あのみんなの口に上るようになったんじゃないですかね。うんうん、
まあ、せっかくなんで、うん、あの実は今日田畑さんの特集をしようと思ったのは、うん、あのこのラジオアーカイブで、うん、この那覇の資料として残っていくものですから、うん、ぜひそこにあの田畑さんの名前を残していきたいというのも、うん、もちろんそれはいろんなところで、うん、いろんな地域でいろんな人の記憶や、うん、あれで残っているんですけど、うん、まあ、そんなのもあってその時に、まあ、今の話の振りなんですけど、うん、横山さんの話をちょっと、はい、ね、合わせて、うん、誰か話せ
る一番詳しいじゃないですか、大阪さん。
そうね、横山さんはもうなんかすごい個人的なつながりが非常にあるのでどうなのかなっていうのと、まあ、あの私を市民活動のこの分野に引っ張ってくれたというか、まあ、そういうご縁をいただいたっていう感じですね。だから横山さんとも学生時代の出会いで、ちょうど私が大学生の4年生の時に、私どもの、まあ、もう一つゼミの池田研究室っていうところに社会人ドクターとして、うん、まあ、入っていたと。
横山さんが。
そうですね。
その頃那覇市の職員だったんですね。
那覇市の職員で、当時も企画の調整室、うん、だから、まあ、そこで社会人ドクターもしながらっていうところでやられていて、そこで、まあ、今度こういう市民活動センター、まあ、NPO 支援やるよっていうので、まあ、お声をかけていただいたと。で、まあ、この横山さんがその三次総計の仕掛けだったりとか、その那覇市 NPO 活動支援センター、うん、で那覇市 NPO 活動支援基金ですね、うん、まあ、那覇市の特徴はやっぱりこのセンターだけじゃなくて、ちゃんと活動資金も準備してスタートアップを支援したっていう枠組みがあったと。だから初期の頃も、ね、結構取られましたよね、
はい、てきました、
ね、那覇町づくりネット組もね。そうそう、
俺麻婆から聞いて、この話が定かかは分からないですけど、うんうん、横山さんが、まあ、横山先生と呼んだりするんですけど、うん、田畑さんにアメリカで最先端の NPO をやっているのかみたいな、
そうそう、
驚いたという話を聞いたことが
あって、ね、横山先生、うん、まあ、後に校長先生になるので、うん、まあ、先生とお呼びしてるんですけど、まあ、アメリカに行かれて、そこで NPO というのを見て持ってきたんですよね、うん、そうするともう沖縄ですでにやってる人たちがいたっていうので、まあ、びっくりしたということですよね。ね、
これも大切な、本当に記録に残したい逸話ですよね。じゃあ、麻婆、
はい、
ポンポンいきます
が、はい、私はですね、まあ、これもまだ60年代の曲なんですけども、はい、まあ、聞けば分かると思います、うん、ザ・インプレッションズの People Get Ready です、どうぞ。
はい、
はい、列車がやってきた、みんな心の準備はできている、チケットはいらない、ただ紙に感謝するだけ、うん、The Impressions の People Get Ready っていうことね、これ公民権運動の時にね、うん、黒人の人たちにの中で歌って、うん、みんなに希望を与えた曲なんですよね。
そうなんですよね、うん、あの時代はね、うん、なんかそのメッセージ性の割と
後ろに見え隠れするのがね、そうそう、もうゴスペルだと思うんですよね、これもね、うんうん、まあそうですね、はいはい、これ持ってきました、はい、
じゃあ山崎さん、
はい、
山崎さんはあのもう学生時代じゃあ、
いや、僕はちょうど卒業して、うん、すぐ NPO 活動支援センターで、うん、あの小坂さんと一緒に仕事をしてた時に、はいはい、まあ、あの NPO 活動支援基金の審査員として田畑さんとお会いして、
は
い、
なるほどなるほど、
でいろいろもう全くゼロからだったので、うん、いろいろ教えてもらいながら、うん、でその当時あのケーブルテレビ沖縄ケーブルテレビのと、うん、あの那覇市とのタイアップ の番組が2週間に1回あの5分ぐらいの番組は、うん、預かってまして、うんうん、でただやはりちょっとスタジオに NPO の方を紹介するだけというのもだけだとやはり難しかったりとかして、はいはい、でちょっと OCN さんにも相談しながら、うん、外に取材に行かせてくれと、で小坂さんにも取材に行く段取りできないかという話をしながら作って、でまずどこから行こうかという時に、うん、僕は正直福祉系とかも全くわからなかったので、うん、はい、いろんなところに行きながらあのまず福祉のところも行きつつ、でその中で田畑さん改めて半田川公民館行かせてくれと、うんうん、いうことで取材もさせていただいて、うんうん、どんな活動されてるのかとかをいろいろ伺ったのがやっぱりがっちり話し込んだきっかけだったのかなと思うんですけど、そこからやはり、まあ、先ほど小坂さんが言った通りそのお金に関してとか、うん、市と一緒に何かやってる時とかのお金の運営が非常に僕は経験がまだ浅かったので、うんうん、自分で NPO 立ち上げた時もうまくいかなかったりっていう時にお金の相談をできる人は誰だろうかというので田畑さんちょっと夜な夜な飲みに行きませんかというので、はいはい、当時の NPO 支援センター、まあ、小坂さんだったり、うん、また沖縄県が運営してた NPO プラザ の職員さんだったりと一緒に飲み会を作り、うん、お金をどうやってその利益を残すのかというその、うんうんうん、企業会計と NPO 会計の課題は何かというのも話し合ったりしたのがとても印象的で、うん、
面白いねこれ。
そんなのばっかりやっててうわーっと思いつつ、でも僕らがこの児童館とかを立ち上げる、うん、して管理を取りたいという時に、うん、やはりその先輩として公共施設地域を対象とした公共施設を運営する先輩が大城さんだったり田畑さんだったので、はい、現場の運営またはその人事、うん、人を雇う時のポイントとかも、うん、もう田畑さんにはいろいろお世話になって、うん、で法人立ち上げるにあたっての相談役にお願いだからなってくれということで、うん、お金とまたそういう人のマネジメントだったりとかを相談をいつでもできるようにキープをさせていただいて、うん、本当に失礼なんですけどもいい、ね、児童館が閉まった7時以降にご自宅にお伺いして夜中の12時まで愚痴を聞いていただいたりとか、うん、そういうのをいろいろやりながら育てていただいたのがこの6、7年だったのかなと、はい、でまた地域の人でもあるので地域の活動とのバランスとかもとても、うんうん、気を使ってくださって、はい、で職員が館長をいろいろ任せている職員とかが地域のためにもっと夜回りとかやりたいって言った時に、うん、待てとこれは予算がつかないものを勝手にやっちゃいけないと、うん、人件費を出せないものにやると市は行政としてもやはりそこら辺のバランスが曖昧になって、うん、やってくれるからいいじゃないかになってしまうと
使い勝手
そうですよね、うん、そこのところで手綱を引いてくださって、うん、これはあくまでボランタリーとして趣味でやるならいいけれども、うん、職員を使ってやっちゃいかんというところで引き締めてくださったり、うん、あくまで業務でやるところと地域サービスとしてやりすぎないようにというところの、うん、引き締めというのはとても気を使ってくださったなというふうに感じますね、うん、バランス良かったですね。
大城さんもそうですけどこの視点持ってる人ってなかなかいないんですよね。
やりすぎちゃう
の、ね、そうなんですよね。もう身も心も捧げちゃうタイプなん で、ね、燃え尽きちゃうというのがあるので
良かれと思ってね。
そうなんですよね、うん、そこのところをね、お二人は、よく田畑さんも大城さんもね、うん、もう本当最初から言ってましたよね。
そうですね、うんうん、
うん、そこら辺はとても印象的です。後進を育てるのがうまい、
ね、
育ってるし
育ってるし、ね、みんな育ってるし、
宮見さんも育ってるし、
ね、なんか今年に入って調子崩されたのも知っていて、うん、でまた電話でもやり取りはしていたんですけども、うん、亡くなられたというのを地域の方から報告いただいて、うんうん、もっと話したかったなと思ったんですが、わ贅沢かと思ったところがあってちょっといただいた言葉をもう一回かみしめながら、うん、もう一回振り返ってやっていこうというふうに考えつつ、うん、改めて考えると本当に人を育てたなと、うん、でなぜ田畑さんは人を育てるのがうまかったのかなというのをちょっと振り返ったんですが、うんうんうん、よく児童館で話をしているときに、うん、 まあ、あの地域のうまくいかないことを愚痴りたくなることが多かったり、うん、田畑さんも愚痴を持ち寄りますし、うん、僕も愚痴を持ち寄りながら喋ってるんですけども、田畑さんの面白いところはその、でも山崎さんこれってこんな風に考えたらどうだろう、ワクワクしないかねで終わるんですね。そうだね、こう考えたらワクワクするねとか、うんうん、そういった形で、あのその川の残ったところをくねくね公園にするという時も、うんうん、おそらくあの行政 の、うん、あの都市計画を呼んできて、うん、あのワクワクしないかねえから話をしてったんじゃないかと、うんうん、そこにまた地域のワークショップとかで小坂さんを、うんうん、たちあの町の研究所ワクワクを、招いて一緒にやってったのかなと思うんですけども、うんうん、いつも何かワクワクする、地域がワクワクすることをよく探していて、うんうん、愚痴で終わらないところに、なんかあの僕らみたいな後輩は育つあのワクワクで、ま、もうちょっとやっちゃおうっていうふうにいけたのかなという感じがしましたね。
ま、町役がワクがつけたのと、そこからではない、偶然ですか。ああ失礼しました。
今マーボーあれじゃないですか、はい、あの NPO 活動支援基金という話が出て、うん、でもちろんそれは小坂さんとかあの、うん、山崎さんとか、もちろん田畑さんも審査員で作ってくれたんだけど、もうすごいご縁ですよ。このラジオが続いてるのは、うん、そうそうそう、あの資金の一番最後にエントリーして、最後の助成を受けたのが僕らなんですよね。
ありがとうございます。
本当に
そうだった、そうでしたよ。
なるほどね、
続きますね。
そうですね、
続いてつないでるっていう、
ね、私たち初めの頃、
うん、
なんもらったのは、
だから99年がスタートなので、
うんうん、
だから
地震
は19年なんです、うん、20年あったきりで20年
だった
この前あの報告書はまとめさせていただいて、うん、うちの方で去年、う
ん、なるほど
19回でした。
田畑さんあれですよね、あのそのお金のことではもともと強いっていうのがあったかもしれないんですけど、よく勉強されてましたよね。
そうですね、
要するに行政がどうやって動くのかっていうのを、うん、まあ、一から多分やりやったと思うんですけども、それをちゃんと勉強して、どこを押せばどう動くのかっていうのをちゃんと分かってたし、うん、で行政の中のこの人事っていうのも常に気を配ってて、あの人どこ行ったこう行ったなった、うん、こうなったっていうのを ね、 ね、
はいはい、
よく知ってたんですよ。僕なんでこんなよく知ってんのかなと思うんですけど、
人事を追っかけてましたよね。
あれはやっぱりあの本当にあのそっちの言葉に合わせないと物事って動かないんだよってことを多分分かったんでしょうね、
うん、
でそれで自分で勉強してやってるんですよね。資料もボンと持ってきて、
うんうん、
あそこすごい勉強家だなと思いました ね、
そうでしたね。あとその、さっき恵子さんがやっぱり、うん、あのおっしゃったように、そのあと地域で話し合いやったのをちゃんとお便りに作って、うん、行政の方にも地域にも巻いていくという、うん、新たく報告書とお便りは大事だよっていうのはよく言われたなと思いますね。
相当継承してるね。
よく言われたなって思うよ。
意思相伝だね、もう本当ね、うん、すごいわ、
うん、多分おそらくそこら辺はあの半田川古民家の南さんだったりとか、
う
ん、
あそうですね、
やはりとてもエッセンスとしては大事に受け継いでらっしゃるんじゃないかなと思いますよね、
うんうんうん、今名前が出てきた半田川古民家の南さんは、うん、まあ、一度ゲストに来たことあるんですけど、はいはい、今日も実はここ公開してたんですよ、うんうんうん、したらあのちょうど地域のお祭りの反省会が あるということだったんですね。人材はいっぱいいるんですよ、本当に。田畑さんに声かけしたいというところは、
うん、何を継承していけるかね、我々がね。
恵子さんは、うん、あのまあ、ちょっと過渡期の公民館のその関わり方で、うん、あの指定管理ではなかったということで、うん、館長は、まあ、行政から、
はいはい、
来たじゃないですか、うんうん、で田畑さんが教育委員長をやるということで、うん、まあ、公の仕事になるので、うんうん、一旦 NPO から抜けて、その後で恵子さんはあの館長、
館長ではなくて、うん、その代表、う
ん、代表だったんですね、
那覇町づくりネットの、うん、2代目の代表になりました。
代表、う
ん、はい、
あ、じゃあ南さんの時代で指定管理で館長が誕生したということ ですね、民間で、
はい、なので、公民館の一部業務委託をして10年目に、
そうですね、
10年目に指定管理になりました。
これは発展なんですか、皆さんから見たら。
発展と
言って難しい質問だけましたけど。
まあでも公民館をそもそも指定管理で出すっていうのがなかなかないケースだったので、うんうん、
で県内で初めてでした。
そうですね。
なるほどね。
だからそれをまあそのハンターがね、うん、スタートしたっていうのは一つ。
そうですね。
やっぱそれまでの業務委託の実績があるからと思いますね。
なるほどなるほど。うん、いやいや、なかなか先駆的なね、
そうですね、
いろいろと、うん、だからその活動を追うことによって那覇市のそのね なしの活動も多くことになるっていう、エポックエポックで必ず、
エポックエポック
で必ず絡んできてるっていうのがね、そうですね。いやいやいや。
じゃあ、はい、そんなこんなところで、また次の曲をいきたいんですけど、
60年代ですか？
これも60年代です。これ、ベトナム戦争がちょっとあった頃に、世界はこんなものじゃないんだよというところを歌った歌で、はい、まるで田畑さんが僕らに向けて言ってるような曲を、送りたいと思います。ルイ・アームストロングでこの素晴らしき世界です。
ああ、うん、
この素晴らしき世界でした。題名もいいよね。
ああ最高です ね、ルイ・アームストロング、
はい、
うん、これ映画に使われてなかったですか。
そうそうそう、グッド、ね、モーニングベトナム
という、ロビン・ウィリアム
ズ、ロビン・ウィリアムズ亡くなっちゃったんですけど、
いやもうこれも聞くと泣いちゃうね。
みんなこう話しながら俺自分で思い出してきたんだけど、うんうんうん、みんなやっぱりいろんな引き継ぎとかいろんな関わりとかはあるという中で、実は僕も田畑さんから引き継いだものが一つあってですね、那覇市の福祉の街づくり政策委員というみたいのがあってですね、ちょっと名称当たってるか分かんないですけど、ちょうど田畑さんが退任するときに僕次 の、 市民委員で入っていって、今も続けてるんですけど、移植受けてまあ、バリアフリーどうするとかそんな話はしてるんですけど、実はマーボーもね、教育委員を教育委員というキーワードを出しているかあれですけど、教育委員をなさっていて、あれは
田畑さんとはね被ってないんですよ。
あ、被ってないの、う
ん、田畑さんがやった後しばらくして僕のところにお鉢が回ってきたんですけどね、で田畑さんのやっぱり教育委員時代はいろいろな逸話があるんですけども、その最たるものとしてですね、田畑さんは結局教育委員に普通入ってですね、で教育委員長になるんですよ ね、 ですよね、で
女性初なんですよね、
女性初でしたっけ、
うん、
でちょっとこれ言っていいか ちょっと微妙なんですけど、僕教育委員だった時に教育委員長の決まり方っていうのは、もう最初こうじゃあ次あの人でそれでみんなでやりましょうねって、もう打ち合わせがあるんですよね、でみんなじゃあ野葉さんとか定義してみんなで賛成してやりましょうって言うんですけど、田畑さんの時も多分そういう話があって、じゃあ意義がある方いませんかってところになった時に手を挙げて、はい、私がもうやりたいですって決まってるところに私もやりたいですって言ったらしいんですよね、はい、
それ私も聞きました。
俺も聞きました。
だからそこでちゃぶ台そんなことないですけどね、一応こう意義ある方いませんかって聞いたわけですから、そうです、そこでこう、
そうですよね、
言っちゃう人、
正しいことはですね、
そうなんですよ、だから田畑さんらしいなっていう、でそのまま委員長になって、で委員長職をずっとやられたんですよね。あの頃いろんな那覇市もいろんな問題山積で、例えば雲寺小学校が、前島との統合があったり、少年会館を潰して、そういう問題に全部対処されたんですよね、
そうでしたね。
いやそういうの引き継いでるかどうか分からないですけどね。田畑さんね、ちょっといいですか、僕、
いいです、
田畑さん、僕田畑さんのお母様って、さんまさんだったっていう話なんですよね。
あ、そうなんですか、
僕時々ヘリコプターでいろんなところね、医者なんで、こう行くんですけど、患者さん搬送に、やっぱり天候の危ない時とか行くと墜落したりすることもある実際あったんですよね、はいはい、その話を一回した時に、うちのね、うちの母はさんまさんで、富山の出身の方なんで、雪深い時に呼ばれた時、行くか行かないかは自分で判断して決めたとおっしゃってましたね、だから行かない時もあった、自分やっぱり自分の身が危ないというのであれば、やっぱり人ですけど時でも行かない時があったよっていう、ポツリって言ってくれたのね。
田畑さんって金沢にもいたんですよね、今のご主人というか、
そう、
旦那さんは金沢で知り合ったんですから、
そうですよね、で
僕ら金沢にねちょっと縁があって、
そうそうそう、
金沢遠征とかも行ったりするので
、僕は金沢にその時行った時に、宮地さんね、この間公開放送で来てください、宮地さん、今花
うちの宮地ですね、町枠の宮地さんじゃなくて、
よくあの方も金沢で深い方なんで、田畑さんとご主人が会ったそのバス停っていうのをですね、わざわざ行ったんですよ。でいつも夕方にそこで会ってたって言って、毎日毎日会ってて親しくなったっていう話をね、
そうそう、俺あのバス停での出会いがなければ今はないみたいなね、
そうそうそうそう、
すごいよね、
そうそう、青春時代だなっていう、田畑さんの青春をねそこで感じたっていうことですね、 実は次の曲がね、ちょっと関係あるんですけど。
あ、本当。これまだちょっと振りとしては早いな。
じゃあ、まあ、後ほどまた思い出してくださいって。
じゃあ、こう、未来ファンドで、田畑さんを、まあ、評議員という、ちょっと、かなり偉い肩書きで、お呼びした時の声かけのエピソードとかってありますか？
いや、エピソードはないんですけど、うん、その時もその那覇市 NPO 活動支援基金の、まあ、運営委員もやられていたので、うん、基本その流れで、始まり、入ってもらったっていうのが一つあります。っていうのはですね、その那覇市 NPO 活動支援基金を、まあ、どうするかっていうところで、うん、まあ、この、まあ、先ほど19回目で終わりましたよっていう話をしましたが、はい、実は11回の時っていうのは私どもが、指定管理で町枠の方で、支援センターの方を、まあ、運営してたんですね。で、まあ、簡単に言えば基金を取り崩して運営しているので、もうこの19回目っていうのはでなくなるっていうのは分かっていたわけですね。で、まあ、その10周年の時になら今後これ基金増やすの増やさないのっていう話を、まあ、運営の皆さんとディスカッションした時があって、まあ基本運営委員だったりとか、まあね、基金広域信託なので銀行さんがいたりとかで、那覇市が拠出しているので那覇市がいたりとかっていう中で、まあ基本、まあ、使い切りだという話になった時に、まあそれはもったいないだろうなというのが私どもであって、うん、そのやっぱ街づくりを支えるお金っていうのは大小構わずやっぱ必要だろうなっていうのがあって、そこでまあ未来ファンドを立ち上げるっていうのがありました。だから本当は公益信託の方で息を伸ばすっていう手もあったんですが、それがなくなってその未来ファンドを立ち上げるとなった時に、運営員の何名かの方がまあ評議員として参画していただいたというふうな形です。で、まあ、先ほど来出てるように田畑さんはやっぱりその、まあ、ただお金詳しいだけじゃなくて、そういう NPO 市民活動の方でも詳しく、なおかつまあ、そのボランタリーだったりとかそういうところもしっかり目線がある方なので、まあ、評議員として、まあ、関わってもらったということですね。
なるほどね。さっきからこの基金の話が出てきて、うんうん、まあ、その基金のつながりで未来ファンドができたりした、うんうん、もう一つ僕らね、重要な関わりがあるんですよね、マーボーちょっと忘れてるかもしれないですけど、マーボー一人でプレゼンしに行ってですね、この基金実は約 7,8 年前
そうですよね、
たたたたた街づくりお助け本なるものを
男
子民教育会で作ったんですよ。あれもこの基金のおかげだったんですよね。
そうですね、
も
うお世話になってますね。やっぱりお金はやっぱ必要ですからね、
まあ、少しあるだけでだいぶ後押しになるっていうのと、いろんなチャレンジができるっていうのが、まあ、あるのかなと思います。
そうですね、那覇まちづくりネットが立ち上がるときに、その基金を使って、県外研修も行ったんですよ。で、それもやっぱりそういう予算があるんだっていうのはやっぱり田畑さんが持ってきて、で、私たち2年、多分連続でその予算をいただいて、やっぱりその外を見て、でも中で必要なもの、沖縄で必要なものはっていうのをやっぱりかなり勉強しましたもん。
なるほどね。
その時ね、
なるほどなるほど、
素晴らしい。じゃあマーボー切ってごめんなさい。
先ほどね、ご主人との出会いのね、
いいね、いいエピソード、ね、
ちょっと僕もね、これを考えて持ってきたんですけど、はい、ですね、ビーチボーイズ。
ビーチボーイズ。
ビーチボーイズで、うるんと言ってビーナイスです。どうぞ。うん、はい、ではビーチボーイズのうるんと言ってビーナイス。
ね、これは、聞いてて分かんなかったんだけど、なんで、
これはね、俺たち結婚するよ、それっていいじゃん、
あ、なるほどね、
そういうね、もう、明るい感じの歌なんですよね。
ビーチボーイズ、俺も持ってきたい曲いっぱいあるんだよね、
ね、我々のお師匠さんのね、あれなので。はい、
今我々のお師匠さんといったのは余談ですけど、僕らお師匠がいた音楽
の、そう、この DJ のお師匠さんがいた、ね、これはとある山下達郎さんという人
勝手に師匠呼ばれ
て、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ、山崎さん、
はい、
どうでしょう、こう 無茶ぶりをしてますが、
うん、いやそうですね、うん、なんかまあ地域でいろいろやってるといろんなことがあったりするし、はい、また課題も多いんですけど、でもなんかその中でちっちゃい発見を重ねるのが田畑さんとても得意だったので、うんうん、去年は児童館のお祭りをやった時に近隣の介護施設の方が車椅子で100歳から80歳からのおじいおばあを連れてきてくださったんですけど、そこのおじいおばあがこう綿飴を口に入れられて感動して泣いちゃったんですよね。それを田畑さんは居合わせてから一緒になって泣きそうな顔して、いいねこれっていう、もう生きてる幸せを感じるという話をしながら、そっか綿飴の可能性すごいねとかっていう話をしながら、児童館って実は子供だけじゃなくて高齢者のためにも居場所としてもできるんじゃないかという可能性をこう横からいいねいいねって言ってくれるのがとても印象的で、で、まあ、児童館の近くにまだ整備されてないその河川の跡地を田畑さんとどうしようかねっていうのをこの間まで話してたなと、そうかこれ那覇市に言ったっきりほったらかしたなと思ったので、まあ、田畑さんがこれから声かけをしに行けるわけではないので、ちょっとそれは僕の方でもやり続けながら身近なところでやっぱり何か一緒にワクワクしたものをやっぱり残していきたいなという思いを思いますね。
なるほど、はい、ちょっと間違った知識だったごめんなさいなんだけど、なんか木箱みたいのを置いて、
そうですね、
絵本図書館みたいな、
まちづくり協議会の事務所の前に木箱のとこに街角図書館というのを置いて、それもやはり絵本とかを知り合いから、またこれも公民館をやってた時の職員さん、今離れられた職員さんから木箱を作ってもらったりとかして、それを置いて木箱の絵本を並べてやったら、まあやはり貧困家庭の方もやっぱりいらっしゃって、はい、で、児童館は公共施設であっても、あの塀の中に入るがハードルが高いという方もやはりいて、はい、で、そういう時に道端に置いてあるこの木箱の、図書館というちっちゃい中から絵本を広げて、アパートの下で広げてる親子を見て、田畑さんはまたとても喜んで、写真、手に取ってくれてありがとうねとか、そういうことで、また読んでねというやり取りをしてたのも、最近はとても喜んで去年話してたなと。あと、鯉のぼり祭りを、やって鯉のぼりをわっと並べてるときに、その外国の方が結婚式のウェディングフォトでわざわざバス停で降りて、ロケ車で降りて、そこで撮りたいというので、撮ってる姿をさらに後ろから撮って写真を撮って見て見てと言って持ってきたりとか、こんな場所になったよというのを喜んでらっしゃったので、このちっちゃい積み重ねを喜べるかどうかというのは本当に街の中では大事なんじゃないかなというふうに改めて思いますね。
それがないとね、それを見つけ出せる人だったわけ
ですね。そうですね、大きい成果ばっかりではなくて、ちっちゃい幸せをやっぱり街の中で見つけるのは大事なんだなと思いますね。
わたあめで泣いちゃったっていうのはね、それすごいね。
それをまたニコニコしながら見てる姿がまた面白かったなと思いますね。
そうそう、子供たちに夢を
そうそう、
ね、若者
青年に希望を、
青年に希望を、で、高齢者には誇りをっていうね、おっしゃってましたよね。
そうですね、これはあの時も言ってたんですよね、ちょうど告別式の時も
言ってましたね、ご主人が言っても、ぐさっときましたね、
ってきましたね。
そう言ってたなという、
本当に巷というか、こう名だたる NPO の人たちがみんな焼香に訪れて、
そうですね、
イメージで、
11月8日にね、72歳でね、お亡くなりになられたんですけどね、いやいや、それでですね、よろしいですか。
どうぞどうぞ。
先ほどの公民館の話があったじゃないですか、はいはい、中山に公民館を、
はいはい、
これがですね実現しました。
あ、実現したんですよね。
実現しましたよ。
実現したんですよね。
したんですよ。今中山地域に
みんなちょっと薄笑いが浮かんで
ます。いやいや、実現しました、はい、ね、で、人材行き来センターっていうのがね、今立つことになりまして、はい、公共施設ですよ、で、その立ちも
実現した。もう立ってるんですか、これ。
今、来年度完成して、開館できる予定ということで聞いてます。
ね、はい、あ、じゃあ着工までは、
してますね、
田畑さんを見たわけですね、はい。公園もあれですよね、本当に十何年かかって、くねくねしてるところが公園になったという
の
も、
ね、粘り強いね。
いや、粘り強い。
粘り強いね。
本当に。
22年の、苦節22年で、立つんだもんね。でそれがね、建つって分かったときに、どういうふうに、どういう公民館にし、どういう建物にしようかなっていうことで、自分たちで募ってね、 県外に、ね、ツアーに行ってるんですよ。それをまた一つの冊子にして、
ああそうです
ね、これ見て見て見て見てって言って
、世田谷の子供図書館さんなんか行ってね、そうそうそうそう、俺
こんなとこ好きじゃない、
あれ見て感化されたものもあるし、
よく知ってますね、うちがコーディネートしました。
あそうですね、
だって旦那さん配んだもんこ
だから報告書はうちがまとめました。
あ素晴らしい。
で、うん、報告書まで作ってっていうのがオーダーです、うん、だから単なる研修旅行行くんじゃなくって、うん、行ったことをちゃんとまとめて、うん、それを配っていくっていうところまでがセット。
じゃあすいません、もうちょっと時間来たんで、はい、これあの実は田畑さん聞いてるんですよ今日、うん、だから一言ずつゲストの皆さん田畑さんにあの言葉を送っていただければ恵子さんどうでしょうか、
はい、ですね、私あの、実力、私の実力以上のことをいろいろさせていただいたなというのが実感です、うん、なので、とてもありがたいなと本当に思っていますというのが、で多分あのこれからもどうするかなというふうにして見守ってくださってるんではないかなと思ってます、は
い、ありがとうございます。小坂さんどうぞ。
はい、そうですね、私は本当なんだろう、いろんな機会とそしてあの、まあ、本当やる活動に応援していただいたなっていうのがあって、あの本当わからないこともですね、本当気にせず応援してくれる人で、うんうん、でもちゃんと意見も言うっていうところで、うんうん、まあ、そういう意味では本当後ろを押していただいた人だなというところもあるので、やはりまあこれからもやっぱりねその辺をまあ押してもらうっていう年でもないので、まあ、そういう人たちを私も少しね押せる存在にもなりたいなっていうのはですね、うんうん、非常に思ってますんで、まあ、これからもね見てもらえたらなと思います。、
はい、素晴らしい。山崎さんと、
あ、やはりあの僕のその田畑さんがね、新田君どうだろう、ワクワクしないかねとずっと言われてきたので、やっぱりそれをまた
口調が似て
たくさん言われたので、やっぱりそれをまたこれから子どもたちだったり若い何かやりたいという時にこう考えたらワクワクしないというふうに言えるような大人になっていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。まあもうじゃあこの辺で、
メリークリスマス、クリスマス田畑さん、ね、我々あなたのね、あの、意思を継いでいきますよ。はい、ということで、次回の放送はですね、1月9日。
1月9日。
第2水曜日ですよ。はい、もう、年明けてますよ。
はい。
78.0 メガヘルツ、FM 那覇でまたお会いしましょう。20時からですね。
はい。
はい、で、それでは、
はい。
マボ
ー。ターボーの、
まちづくりハッピーレディオでした。
田畑さんお元気で。
メリークリスマス。メリークリスマス。じゃんじゃんじゃん。